クロスエクベンチャーズのスタートアップオフレコ対談です。今日はですね、なんと、ヤフーの元社長の小沢さんに来ていただきました。小沢さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ポッドキャストの経緯としてはですね、我々の、新卒の山木という人間がですね、小沢さんのことをあまり知らないんで知りたいというところが発端なんですけど、確かにこの番組を聞いていただいている人は、小沢さんのことをあまり知らない人も多いのかなと。で、概要欄に小沢さんの過去のインタビューは貼っておくので、それもぜひ見ていただきたいなっていう感じなんですけど、今日はいろいろ、4、50分ですけど、小沢さんのこれまでのキャリアについて等を聞いていきたいなと思ってます。じゃ小沢さん、簡単に1分程度で自己紹介していただいてよろしいですか？
はい、改めまして、小沢です。直前はヤフーの社長と、Z、今、LINE ヤフー社の取締役っていうのをやってました。バックグラウンドはずっと e コマースです。1997年から、e コマースをやっていて、最初に作った会社は2001年に楽天に買収されてます。これ、いわゆるフリマサービスですね、今でいうと。ね、で中古品の売買。で、楽天に、なんだかんだで、5年プラス3、4年、9年ぐらいお世話になってて、その間、思い出に強かったのは、プロ野球チームの設立ですかね。で、在職中というか、最後、楽天はアドバイザー中、顧問だったんで、フルタイムじゃない契約だったんで、その間、投資だとか会社作っていて、その一社が、今度はヤフーに買収されましたと。マーケティング系の会社だったんですけどね。で、それで、ヤフーに買収される形で、入りまして、最初ベンチャーキャピタルの社長をやってて、で、その後、e コマースの責任者になり、で、思い出深いのはやっぱり ZOZO だとか、一休の買収。で、最後ペイペイの立ち上げをやって、で、LINE と Yahoo が合併する、それに伴い Yahoo がなくなりますって言うんで、なくなるんだったら俺もやめようと思って辞めたという、簡単に言うとそんな経歴です。
わ かりました。よろしくお願いします。今ね、簡単に小沢さんに語っていただいただけでも、おそらく、ね、4、50分では入んないなっていう感じなんで、もうポイントをですね、見極めて、網羅的に聞くのは難しいと思うんで、ポイントを見極めてちょっと聞いていきたいんですけど、まず、小沢さんが創業したきっかけ、最初に創業したきっかけとかはですね、ぜひニュースピックスのインタビュー貼っとくんで、そこら辺、家業の状態からですね、お金稼がなきゃってところで、創業に至る経緯が書いてあるので、それ見ていただきたいんですけど、小沢さん、起業したのは1997年ですか？ 1 回目の起業、ビジネス。
99年です。97
99年。
年からサービスやって、2年間はサラリーマンとかやりながら、自腹でっていうか、どっからもお金もらわずやっていて、で、その間、97年とかってベンチャーキャピタルあったはあったけど、そのスタートアップへの投資なんていうのがまるでないです。もっとまるでない。で、なぜなら上場基準があまりにも厳しかったから。で、会社がない状態で投資するなんてベンチャーキャピタルは多分ゼロだったと思うんで、その状態で、とはいえベンチャーキャピタルに回、ベンチャーキャピタル回ったり、個人投資家回ったりしてましたね、97年、98年は。
その中であれですよね。当時ネットエージェント西川さんと会うことになって、最初の投資してもらったって感じだったんですよね。
そうですね。で、もう、皆さんもね、やってるかもしれないですけど、のべつ幕なしメールを送るわけですよ。このメールアドレス分かったところは。初めまして、こういうものをやってますって。で、ほぼほぼノーレスですし、会ってくれても、なんだ分かんない話されて、お前なんかダメだとかって言われて、今やってるうちに、ネットエージ、当時のネットエージの西川さんはもう会って、もうすぐ会社にしようとか言って、投資するとかっつって言ってくださいましたね。
なるほど。多分これ聞いてくださってる方って、2015年以降ぐらいのスタートアップシーンしか知らない人が多いと思うんで、もう少しそこら辺深掘っていきたいんですけど、当時の、ベンチャーって言われてたんですかね、当時でいくと。ベンチャーの風景とか、いや、こんな感じだったよとか、 まあ、ベンチャーキャピタルとかほぼいなくて、まあ、西川さんみたいな稀な人がいてもほぼいなかったよみたいな感じとか、まあ、なんか思い出すシーンとか、こういう人たちがいたよとか、こんな感じだったよとかってどんな感じでした？
まずですね、1990年代にインターネット産業に、自分の人生かけてるっていう人が200人ぐらいですね。
日本全国で。
日本全国で。
200人し
で、
かい
まあ、
な
そ
かっ
れま
た。
ではその、まあ、今の Web3 だとか NFT だとか、わかんないですよ。なんかこう、うさんくさいみたいに、見られたりする向きもあるじゃないですか。で、インターネット全体がそんな感じで、いや、インターネットなんて、あんなもん便所の落書きだろうっていう、なんか、とある、著名な方が言ったりしてて、で、そこに対して、いやいや、そんなことはないと。インターネットってこの世を変えるんだよって、心から信じて勝負してたのがもう100人とか200人だったと思っていて、で、そこに対してサービスまでやってたのっつったら、もう本当、何人よっていう、いわゆるこう、e コマースで実際にサイト立ち上げて、売ったり買ったりとかっていうと、なんか、まあ、会社で言ったら多分楽天の設立が97年かな。で、僕がまあ個人で結果やってたのが97年でとか。で、DNA がビッダーズやってて、で、ミクシーが、なんとかハンマーっていうのをやってて、みたいな感じで、アメリカだとアマゾンが96年、覚えてない、95、6、7、95とか6かな。で、eBay も出来上がってて、でも本当、そんな状態で、しかももう通信環境めっちゃ悪い。めっちゃ悪い。
ダイヤルアップですもんね、当時。
ダイヤルプ。なので、その動画なんてとんでもない。画像も、送るのが必死ってなると、まあなんで本が最初、まあ僕のサービスも本から始まったんですけど、テキストでしかやり取りできないからなんですよ、もう。で、まあだからもう物なんか売れるかよって言われて、まあ本がちょいちょいアメリカで売れ出してつんで、まあ、僕も古本売り出してとか。だからまあなんかこう産業としてはまるでゼロ。で、インターネットがこの世を変えるとかって思ってたのが、もう全人口の 0.00 何パー。使ってる人はそこそこ100万人とか200万人いたけど、っていう。まあそんな状態なので、大妄想家たちの集まりでしたね。
なるほど。それを経験してる、まあ、その中からさっき名前出てた DNA とかミクシーとか楽天っていうのは生き残って大きくなった会社だと思うんですけど、まあ、Web3 とかで2、3年前にわーってなった時は若干の懐かしさはあったんですか、小沢さん、そういう意味でいく
なんかね、なので、iPhone が出た時とかって、みんなさ、覚えてらっしゃるかわかんないけどね、
と。
結構な人がね、使わねえだろ、これって言ってたんですよ。で、もっと言うと、PayPay 出した時、スイカあるからいいじゃんって言
す
わ
い
れ
ま
るん
せ
で
ん、
す
僕も思ってました。
よ。だから、僕は、そういうのをソーシャルで、反応を見てて、なんとも思わないっていうか、
なるほど。
まあ、またこれねと。要するに人って、現実とか今の状況のバイアスが強すぎて、その将来に対してのイメージって湧きづらいんですよ。で、使わないとわかんないんで、例えばペイペイって、だから、とにかく5回使ってもらおうと思って
なるほど。
たんですよ。無理やりでも5回使えば世界観わかるでしょう。例えば ETC とか自動改札機って昔なかったわけですよね。でもなかったけど、まあ生活してたじゃないですか。で、ETC ぐらいなんとなくわかりやすいとイメージもつきやすいんですけど、インターネットぐらい何でもできちゃうとイメージつかないですよ。だからそういうものに対して起業家っていうのはいち早くそのまあビジョンってまさにビジュアルでこういう世界が来るよねっていうのを思い描いて妄信し突っ込み続けられるかっていうことだと思っていて、まあそこは やっぱり僕はインターネットって初めて触れた時に、こういうことなんじゃないかっていうのは、あれもこれもやっぱ思いついたんですね。明確なこう世界観として。だから、その、モバイル決済、つまりキャッシュがなくなるっていう世界だったり、とかっていう、なんかこう、新しい世界に対してはできる限りこう、ビジョンというかビジュアル化して世界観を自分の中で思い描いて、いけると思えば、その周りがいけないって思っても信じないです。
なるほど。当時ってそういう人が200人しかいなかったわけじゃないですか、日本に。
だから実際数えたら2000人いたかもしれないですけど、
まあでもそれぐらいなわけじゃないですか。
体感値100人、200人。
だいたいそこら辺の人っていうのは、みんな知り合いだったんですか？当時の雰囲気
みん
で。
な知り合いですね。でも
あ
今でも生き延びてんじゃないかな、さすがに。
あ。ああ。どっかでなんかやってるだろうって、そこにいた人たちはってことですよね。
やっぱりね、ゴールドラッシュはできるだけ早く山に入った方がいいです。
なるほど。やっぱり。
才能がなくても、早ければ成功できる。
まあ、それね、今のゴールドラッシュは何なのかっていうのは、リスナーの人それぞれでちょっと考えてほしいなということですけど、まあ、今すでにもう冒頭でめちゃくちゃ面白い話をありがとうございます。で、小沢さん、その後楽天に売却され、創業した会社を売却されて、そういう中で、で、その経緯もニュースピックスのインタビュー書かれてるんで、読んでくださいって感じで、で、楽天で、やめようとしてたら、もう一回起業としようとしてたら、プロ野球チーム作ってみないかって言われたっていうことですよね。楽天時
僕
代。
が2001年に買収された時の契約で3年間楽天にいなさいっていう契約。まあよくつきますよね、そういうのね。ロックアップとかいろいろ言い方すると思いますけど、キーマンズクローズとかね。で、私はやっぱり3年ついてました。で、2001年の確か9月末か9月1日だか10月1日に、楽天に入社してたんで、2004年の8末だったと思います、それが、切れるのが。なんで、まあ、5月、6月ぐらいからもうやめますっていう話はしていて、で、その時に、まあ、タイミングよくというか、プロ野球の話が出てきて、まあ、プロ野球だったらやりますっていう、もうオファーがあったんで。
それはなぜプロ野球だったらやるってなったんですか？
いや、手島さんやりません？こう、その
いや、まず人生で1回しかない機会だろうなって思うのと、やること決まってなかったらやりますね。
そう。だからなんかこう、やっぱり迷ったらとか、人生面白い、一度しかないんで、面白い方がいいに決まっちょるわいっていうのが常にあって、まあさすがにここ、プロ野球チーム作りたいと思ったことは一回もなかったけど、目の前にプロ野球チーム作れるって機会があったら飛びつくでしょうみたいな。まあ、実際やったらめちゃめちゃ面白かった。あの時の選択は大正解って感じですね。
2004年の夏に言われて、野球チームが、プレーを始めたのはもう翌春ぐらいからもう、1年経たずにもうやってたんでしたっけ？楽天
正
野球。
確に言うと、参入を、決定するのが2004年の11月2日に決まるんで、それまでの参入の準備をします。で、11月2日までは。で、その準備の最初5人とか6人で、新卒3人と、私と、あと2人ぐらいでやってて、そこに、その後、ビズリーチ作る南さんが外部からなんかやってきて、で、まあ、10人ぐらいでごにゃごにゃやってて、11月2日に参入していいですよって言われてから、5ヶ月後に新しい球場と新しいチームと、まあ、全部新しい状態で、2005年の4月1日に試合しました。
すご
5ヶ月ですね。球場を作るのがきついですね。その IT じゃないんだよね、球場を作るって。
物理的なもんですもんね。
うん、アプリだって5ヶ月でどうかじゃないですか。で、その間、ファン、なんだ、ユニフォーム作って、とかね、グッズ作ってとか、まあ、そういうのもやってましたからね。
当時の小沢さんのインタビューを見ると、とにかくめちゃくちゃ働いたっていうエピソードが出てくるんです。まあ、そのスケジュール聞くとそうだなと思うんですけど、うん、小沢さんのキャリアの中でも一番働いた時期の一つですか、この時期は。
時間的にはそうですね。
はいはいはい。
要するに内容的にはだって、まあ、仕事って別に長く働けばいいっていうもんじゃないじゃないですか。
うん、
だからその、ヤフーの仕事って、やっぱり決断の一個一個が重くて、時間的には7時で終わるけど、動かしてるお金って数千億の単位とかなんで、まあ、働くのを質と時間でこう考えると、まあ、一番働いたのどれっていう感じになっちゃいますけど、時間的にはもう、とにかく楽天野球団作るときって、もう、本当に時間がなかったんで、ガントチャート最初にこう作ったんですよ。要はタスクリスト作って、ガントチャートってよく作るじゃないですか。
はい、
この作業はいつからだとかっつって、はい。で、逆算で作ったんですよ。
うん、
だって、4月1日に、仙台で試合をするっていうのだけ決まってて、2月1日に、もうこれ恒例なんですけど、キャンプインをしなきゃいけないんですよ。
はいはい。
で、3月27だったと思いますけども、アウェーの千葉マリンスタジアムで、まあ、今の ZOZO マリンスタジアムで試合するとかっていうのが決まってたんですね、28、うんうん、だそこからガントチャートで後ろに引いていくと2年ぐらい遡りましたからね、これ
2年もねえわと。
そう、でも普通に考えたらそれぐらいかかる作業を5ヶ月でやるんで、だって球場出来上がってないといけないですもん、
うん、
で、結論だってぶっつけ本番で試合しましたからね、4月1日一回もリハしないで、初めて客入れて、初めて聞く機材使って、なぜなら引き渡しが7日前だったんですよ、試合開始の。
球場の？
そう。で、そっからビールの売り子の練習して、ストライク、ボール、アウトの練習して、で、そしたらビジョンが映んなくて、パソコンのスペックが悪いんじゃねえかってなって、秋葉原で買って、パソコンだけ新幹線に乗せて運ぶとか、もっとふざけたことずっとやってましたから、まあ、面白かったけど、綱渡りをずーっと毎日やってる感じですよね。
なるほど。すごい経験ですよね。ただ、初年度にずっと赤字続きだった球団事業を黒字化させたんですよね、結果。
そうですね。チームは、すごい負けましたけど、38勝97敗だったかな、
うん、
もう嘘みたいに負けたけど、球団経営上は黒字が出ちゃったっていう。
それはなんか何をしたんですか？
いや、これはですね、球場を1年間借り切ったんですよ、
うん、
でこれってなんか、ビジネス考えてる時に僕知らないから、
うん、
事例調べるしかないですよね、
はい、
で日本の事例だけ見たら、通常のそのコンサートやるときみたいに、皆さんが草野球チームで試合するときみたいに、そのときだけ球場を借りるんです。
うん、
でもアメリカって、1年間その球団が貸し切ってるんですよ。
うん、
で、それ、何が売上構造上違うかっていうと、チケットの金額は一緒だけど、看板の広告料が違うんです。つまり、皆さんが草野球チームで野球やったって広告料入ってこないじゃないですか、当たり前だけど、
うん、
でも1年間球場貸し切ってて、看板売る権利だったり、その球場の名前をつける権利っていうのまで借り切っちゃうんで、
うん、
その球場 の全部の売り上げを入れることができて、アメリカはまあほぼ全球団それ、
うん、
日本はオリックスが神戸グリーンスタジアムだけそれをやっていて、指定管理者制度ってやってて、うん、それ以外はいわゆるもう工業貸しっていう状態やってたんで、
うん、
もう1球団、まあまあほぼ全球団、球場の看板広告が売り上げ立ってないですよ、
うん、
で、あと、グッズで言ったら、もうあれだけ売れるキャプターとかメガホンって、年間10億円とか売れるんだけど、全部ロイヤリティのビジネスしかやってなくて、
はいはい、なるほど。
5% は絶対儲かるけど、あとメーカーさんに勝手に作ってもらってたんですよ。
うん。
とか、まあ、いちいちこう調べていくと、親ってのがあって、まあ、これこうしちゃえばいいんじゃない、ああしちゃえばいいんじゃないのっていうのを、まあ、特に海外の事例とかを参考に、今までのを全部疑ってかかって、やり直しました。まあ、そしたら売り上げが、どうですかね、それまでの球団の3倍とかになって、利益もバガーンと、ちゃんと黒字になるみたいな。
で、それを1年でっていうのがすごい、一個一個はなるほどっていうのの、まあ多分今のの数、そういうのが数百個ぐらいあったと思うんですけど、なるほどなっていうのを1年でやっぱりやったっていうのは凄まじいなっていう感じですよね。ありがとうございます。
そうですね、まあ、正確に言うと、調査で2ヶ月ぐらい、まあまあ、1ヶ月ぐらい調査で1ヶ月ぐらい事業計画に落とし込むんで、まあ、2ヶ月ぐらいでそこまで見切りつけるって感じですよね。うん、その後実行なんで、エグゼキューションなんで。
まあ、そうですよね。
そういうのはやっぱり、まあ、今思えば、まあ、これ打ち出し角度とかっていろんな、はい、インタビューとかで言いますけど、まあ、この最初の打ち出し角度って間違うと、戻ってこれないんで、
うん、
まあ、これを大事にする、まあ、タイプなんですけど、まあ、当たってることが多かったですね、今思えば。
なるほど。ありがとうございます。で、その後、楽天は顧問になり、私にインターネット業界に来たの2006年なんですよ、実は。2006年以降だと、僕が最初に小沢さんを知った時はメディア上で、エンジェル投資家の小沢さんでしたとか、うん、もう、うん、今の野球団の後ですよね。当時私30歳ぐらいだったんですけど。うん、
なるほど。
エンジェル投資は本格的に始めたのは、その楽天を事実上退職後に始めたって感じですか、小沢さん。
そうですね。その2001年ぐらいに、数件やってたんですけど、
うん、
まあ、先輩に付き合ってとか、友達に付き合ってやってて、うん、まあ、なんかあんまりちゃんとやってなかったです。
うん、
で、2000、プロ野球チーム4、5、6ってやったんですけど、
うん、
まあ、先ほど申し上げたような感じで、その、まあ、事例を調査しながら、まあ、ビジネスこうやって組み立てて、うーとかーとかってなると、自分なりにこう、ビジネスの、まあ、フレームワークが、なんとなく自分なりには出来上がって、
はい、
で、しかも、リアルでも一定の成功ができたので、
うん、
インターネットだけじゃなくて、いわゆる本質的なフレームワークとして成立するんじゃないのって思ったんですね。
うん、
で、まあ、だとすれば、もう少し事例増やせるかもって思って、まあ、それを投資っていう形で、その知り合った起業家だったり、それまで付き合った仲間たちと、まあ、一緒に会社作るだとか、一緒に会社を経営するみたいな近い形で、やり出したのが2006年です。
そうですよね。僕、過去の、それ、また、小沢さんのインタビュー見てて、いわゆるエンジェル投資というよりかは、まあ、小沢さんが好きな言葉かどうか分かんないですけど、共同創業みたいな形に結構近いですよね。当時の、代表的な、投資に関していくと。
そうですね。なんか、一緒に会社やってるっていう感じが大きいですかね。創業メンバーと、まあ、向こう側はどう思ってるか知らないですけど、
うん、
共同創業してるみたいな感覚でやってました、
ね。
ただの投資家っていうよりは、うん、もう少し踏み込んでたんじゃないですかね、
うん。なるほど。で、それと関連するエピソードなんですけど、これ必要あれば後からカットするんですけど、僕、ある時に、2010年代の前半ぐらいだったと思いますけど、ある起業家の人とアポを取ったら、ここら辺に来てくれっていう曖昧な場所を指定されて、ちょっと明確な住所は教えらんないとかってなって、行ったら、ある地下室に連れてかれて、ここがオフィスですって言われて、聞いたら、小沢さんから投資を受けていて、小沢さんの地下室みたいなシェアオフィスがあって、そこで会議したことあったんですけど、
あ、そうですか。
はい。あのシェアオフィスは、 いつ頃なぜ作られたんですか？
これはですね、2006年に楽天辞め、一旦辞めた時があるんですけど、
はい、
いわゆるこう、自分がこう、暇になった時に、土地を持ってて、
はい、
そこに家建てようと。
はい。
で、家建てるんだったら、自分の事務所だったり、ワイワイみんなができるスペースを作ろうって思って、
うん。
まあ結果、2階から5階を自宅にして、
うん。
1階を打ち合わせスペース、地下を、まあ、イベントスペース兼事務所みたいなものを、作ったのが、出来上がったのが2006年ですね。
ああ、その頃にはもうあったんですね。なるほど。
うん、あったんです。
じゃあ、基本あれですか、投資先が希望したら、じゃあそこで仕事していいよみたいな場所として使ってたんですか、当時は。
もう、さまざまな会社がここにいましたね。
ですよね。多分ね、まあ、この知らない人多いと思うんですよね、聞いてる人で。だから、僕はなんか、あ、すげえ場所だなと。自宅の地下にあったんで、シェアオフィスが。すげえな、これと思いましたね、当時。はい。
そう、なんか、先駆け？
いや、ですよね。シェアオフィスの先駆けですよね。
シェアオフィスさ、シェア、で、もう別にお金もほぼもらってなかったんで、
はい。はい。
電気代ぐらい払えとかってやってた気がしますけど、まあ、なんだかわからない人が自宅に入り乱れてて、
はい。
でもさ、まあ、実はね、今年9月末で売っちゃったんですけど、
あ、そうなんです。
建物ごと。
はい。
うん、それの直前は、あの、北斗って、あの、ベンチャーが入ってましたよ。
あ、北斗ってそれなりに大きくなってますよね、すでにね。
もう今は結構大きいですけど、
あ、
も
ういましたよ。丸々入ってたんですね。
うん、そうなんですよ。北斗ありました。最後が北斗。
あ、僕、もう使われてないんですかって聞こうとしたんですけど、じゃあ直前まで使われてたんですね。
うん、そうなんです。今年、もう本当、つい先、うん、つい先日までは。
なるほど。
事務所っていうか、建物自体はまあ大して使ってなかったですけど、持ってましたね。所有をしてました。
なるほど。わかりました。で、当時の小田さん、まあ、あの、ナナピとか、クロコスとか、そういう会社を共同創業されて、うん、ナナピは KDDI ですね。で、クロコスに、を共同創業して、それがヤフーに M&A されるっていうのが、ヤフーにジョインされるきっかけっていう理解で、はい、
そうです、そうです。
で、最初は投資事業、まあ、あの、コマースは、あの、楽天への配慮もあるんで、あの、やらないって最初は決めていて、投資事業から、はい、立ち上げたってことだったと思うんですけど、はい、今でいう Z ベンチャーキャピタルを創業したってことだった、はい、それまでって、はい、ヤフーグループでベンチャー投資の事業ってあったんですか？
いや、ないですね。で、なんか、当時の大谷 CFO が、やりたいって言って、
うん、
声がかかった感じです。
なるほど。で、そこでね、それこそ、半年前ぐらいに Z ベンチャーキャピタルが1号ファンドのパフォーマンスって PR されてて、7倍でしたっけになりましたって、うん、かなりのパフォーマンス、あの、出たっていうような、うん、1号ファンドが出たっていうような、
はい、
リリース見ましたけど、はい、その時に、事実上ファンドマネージャーやられてたのは小沢さんだと思いますというあの前提でお聞きするんですけど、まあ、我々もベンチャーキャピタルファンドを運営しておりまして、はい、エンジェル投資とそのファンド運営、数十億円のファンド運営って小沢さんの中でやり方変えたとこってあるんですか？
やり方変えたとこあります、やっぱり、
はいはい、
で正直エンジェルの時って、
うん、
まあ、今でもそうなんですけど、もう、うん、知り合いだったらとか、
うん、
まあ、なんかビジネスモデルとかなくても、まあ、この人面白ければみたいな感じで、
うんうん、
まあ真剣にはビジネス見ないので、
うん
うんうん、まあまあなんかこの人とやるんだったらいっかみたいな感じなんですよ、
うん、
で、まあ、一応そのベンチャーキャピタルってあの業としてやりますんで、
はい、
自分のお金じゃないですから、
うん、あの
まあ、それなりにビジネスプランも見るし、
うん、
ちゃんとリターンが出そうな案件、うん、で投資してからも まあ、先方がどう感じるかどうか分かんないですけども、それなりの対応をしながら、まあ、結果的に19社投資して11件 IPO で、1件が、すごく良い M&A で、あとまだ1、2件ひょっとしたら IPO するかもっていう出来上がりだったんですけど、やっぱりこう、大当たりというよりは最初のファンドだったんで、外さないっていうことを考えて、投資事業をしましたね。エンジェルも外れてもいいやと思ってやってるんだけど、
まあでもエンジェル投資の実績もベンチャーキャピタルファンドの実績も結果両方ともかなりのハイパフォーマンスにあのなっているっていうところですよね。
いやいや、もう手嶋さんにはもうい
や頼みます。
やっぱりベンチャーキャピタルの醍醐味ってホームラン案件だと思うんで、
はい、
私あんまり ホームランみたいなのがあの自分の事業としてもあの投資としても、まあ、あんまり売ってる自覚はないが、一定の打率は出せるかなみたいな、過去は。
でも、その1号ファンドからラクスルとかも出てますよね。ラクスルはまあ、
そう
ですね、近い案件なんじゃないかなと思いますけど。
はいはい、まあまあまあ、はい、まあ。ラクスルは素晴らしい会社だと思いますが、1兆円とかになったことはないんで。
ああ、まあそうですよね。はい、
ラクスルだけじゃなく、はい。
わかりました。で、YG キャピタルは何年ぐらいまで事実上やられてたって感じですか？
ね、2年ぐらいやりました。
うん。じゃあ、1号ファンドって感じですかね、そういう意味でいくと。
1号ファンドだけ。
うん。なるほど。そこはじゃあ、
投資委員会入ってた。
あの、当時の、方に引き継いでって感じですよね。堀さん含む。
そうです。
はい。わかりました。で、その後、あの、コマース事業、金融事業をヤフーの中で、成長させていく中で、孫さんとの接点があの増えてきたのはコマース事業を始めてからって感じですか？
そうですね。入社が2012年で、13年のゴールデンウィークあたりからなんで、まあ、半年経ってぐらいで、あの当時の宮坂社長、川辺 CEO、大家 CFO が3人部屋にいて、あのいや、やっぱりコマース やるべしってなって、まあ、いろいろあると思うが、コマースやってくれっていう話と、合わせて孫さんからコマースの戦略をプレゼンせいって言われて、まあそっからですかね。
うん。その時はもう孫さんとは初めましてって感じだったんですか？
ほぼほぼ初めましてですね。ちゃんとこうプレゼンテーションやったのはそれまでなかったです。
うん、なるほど。
当然ご飯食べに行ったとかもなかったんで、まあ、ヤフーに来たのも孫さんに言われてとかっていうわけではなく、
うん、
来てるんで、
うん、
まあ、孫さんからしても なんかこう新しくコマースの責任者がいるらしいみたいな感じで声かけたんじゃないですかね。
なるほど。で、まあ、あの小沢さんの孫さんとの思い出とか断片的にメディアを通じて、まあ、孫さんとかジャック・マーとかですかね、そこら辺の大物経営者の方との、うん、接点とかのエピソードは、なんか見たことがあるなっていう感じなんですけど、改めて、なんか、そういうフレームワークの中で巨大なコマース事業を大きくしていくみたいな仕事に取り掛かって、なんか、主な思い出とか、なんか印象に残ったこととかって、どういう感じのことですか？
あ、そういう意味では、その楽天で三木谷さんに、まあ、合計9年。
うん。
で、ヤフーに来てから、まあ、孫さん11年、
うん、
でその間、まあ、ジャック・マーさんとか、
うんうん、
まあ、いわゆるこう世の中的に、おおっていう方と、うん、対峙させていただいたり、ご指導いただくことが、まあ、幸いあったんですけど、
うん、
やっぱりこう、最終的な、その本質的な、その起業家の強みとしての、濃さというか執着心、やり抜く力みたいなのがもう全員常人離れしていて、まあ、そこをこう何ですかね、自分との一番の差っていうので感じましたよね。
うん、
もういろんなアプローチあるんだけど、とにかく執着心が強すぎて、
うん、
もう、まあまあうんざりするとは言わないけど、こういうことなんだろうな成功する人って。
うん、
思いましたよね。だそれをこう いろんな思い出があるんですけど、それ、なんで印象深いのかなと思うと、まあ、結局、執着心があそこまで強いから、こういう思い出になるのかな、みたいなことが多かったですよね。だから朝から晩まで電話かかってきたり、その、まあ、会議延々とやったりとか、まあ、大変なわけですけど、結局、執着心強くなかったら、ね、皆さんもまあ部下に対してどう取り扱ってるかどうか分かんないですけど、まあ、人がどう思うかな、嫌がられるかなみたいなのをはるかに超えて、絶対に成功するんだっていう、その原動力で、周囲、部下、お客様、全員を動かしていきますよね。まあ、その力を、まあ、あらゆるエピソードはそこにつながることが多いのかなと思いましたね。
なるほど、ありがとうございます。あとはそのコマース事業を大きくする中で、まあ、さっきあの小沢さんも冒頭に言っていただいた通り、結構大きい M&A、日本の中でいくと、アスクル、一休、ゾゾ等の M&A および PMI みたいなものの事業責任者もやられてたのかなっていうことなんですけど、うん、ここら辺の上場企業が、さらに M&A を繰り返しながら大きくなっていく。で、かつ PMI してうまくすり合わせながらやっていくみたいなことを、まあ、実践してる人は日本の中にそんなにいないのかなっていう、思いまして、ここら辺からなんか、感じたこととか学んだことって何かあるんですか？
まずですね、買収という手法は、事業を、もしくは会社を非連続で成長させる、非常に確率が良い手段であると、うん、使い方を間違えなければですけども、うんうん、なので気づいてる会社はバンバンやってますし、
うん、
気づいてない会社はやってないけどもったいないなと思って見ていて、うん、とはいえ遅かれ早かれ、まあ、海外事例を見るまでもなく日本国内においても増加しているっていうのは、まあ、それが非常に正しい手段である。つまり自分の会社の中で新しい事業を立ち上げられる確率より、まあ買収して一定程度の規模になっている会社をしっかり買って取り込んでいった方が成功確率が高いということは、私の感覚的にも世の中的にもほぼ間違いない話なので、
うん、
まあ、これはもう絶対に増えるし、逆に経営者としては絶対に、選択肢として常に考え続けるものであろうと。
うん、
で、まあ、それをこう活用するにあたってのノウハウって、そんなに難しいものではなくて、
うん、
まあ、買う会社をしっかり見定めるっていうことと、まあ、人事しっかりするっていうことと、シナジーをしっかり作るために、できれば社長自らが、まあ、もしくは社長に非常に近い権限を持つ人間が、その買収の PMI に関わるみたいな、
うん、
まあ、まあそういうことをしっかりしていけば、そんなに自分たちで新規事業を作るよりははるかに確率が高いので、まあまあ、本当に増えるんじゃないですかね。私が言うまでもなくだと思いますけど。
うん、わかりました。小沢さんがやられた中でも、僕がユナイテッドの時に投資してたデリーって会社がありまして、デリーはそこら辺のアスクル、イッキュー、ゾゾの M&A と比べても少し異質なあの M&A だったのかなっていうふうには思うんですけど、あれはなんかどういうなんか当時意図とか、まあ言える範囲で構わないんですけど、ちょっと目的が違うのかなっていう感覚があったんですけど、どういうなんか聞いてる人はスタートアップの経営者が多いと思うんで、俺もなんかいつか Z ベンチャーキャピタルのグループでやってみたいなみたいな人もいるかもしれない。Z、今で言うと LINE ヤフーみたいな、大きい会社の中でやってみたいなみたいな人もいると思うんで、なんかどういうことだったんですか？
まあ、辞めてしまった会社で、まあ、顧問では続けてるけど、まあ、現役でバリバリやってる状態じゃない中で、買収戦略ってのをどこまで細かく話すかっていうと、
うん、
一定程度こうオブラートに包んで話しますけど、
そうですね、はい、
そのヤフーがこういう会社を買収するっていう時に必勝方法があるんですね、
うん、
で結局こうトラフィックをたくさん持ってる会社なので、
う
そのトラフィックがさらに増えるか、もしくはそのトラフィックのマネタイズ効率を、今の自社で持ってるものよりもよくできるか、
うん、
みたいな、
うん、
でそれからっていう観点と、それからデータアセット UGC も含めた、データを、持っていきたいと思ってるんで、まあ、そういうデータがあること、まあ、じゃあデリってなんだっけっていうと、トラフィックもしっかり持ってるし、アセットとして の、 そのデータもありますと。で、そういう戦略に非常に沿ってますよねということと、食べ物に関する e コマースの、特にこの生鮮の e コマースってやっぱり誰も成功してないので、それにマッチする意味はあるよねみたいな、まあ、いくつかのこう軸があって、
なるほど、
それのいくつかに当たってましたっていうことですね。で、それが当たってれば当たってるほど、買収の時ってどうにかなるっていう感覚が大事なんですよ。
うん、
つまり一つのことでしか当たってないって、それがダメだったらうんって感じなんですけど、複数のラインで当たってると、まあどっかではどうにかなるでしょうみたいな。だから経営者として優秀とか、今すでに黒字とか、まあ何かのポイントが10項目あるとすると7項目当てはまってるとかってなったら、まあ買いですよね。
うん、よくわかります。
デリーの場合、そのうちから見た相性が結構いいんじゃないって私自身は思って、まあ、今の時点では非常に良い M&A だったんじゃないかな、で、まあ M&、まあ、投資だったんじゃないかなと思います。
うん、まあ、そうですね、投資であり M&A っていう感じですよね、デリー、うん、はい、ありがとうございます。で、まあ、小沢さんでいくと、今まで話していただいた通り、0から1の創業もたくさん経験されて、まあ、日本のテックジャイアントの上場企業の経営もされてってことだと思うんですけど、やっぱり上場後に大きい会社がまだまだ生まれにくいみたいな、あのことが一般論としては今日本では言われていて、日本で、まあ、IT 企業、ネット企業が上場した後も継続的に成長していくためには、まあ、何が必要なのかみたいな、あの上場して停滞しないためには、あのこういうことを、あのこういうポイントがあるんじゃないかみたいな、もし経験からあれば教えてもらっていいですか。
たくさんあると思うんですけど、
うん、
あの間違いなく一つ言えることは買収です。それも、うん、あの YouTube、Android 買収じゃんっていう、
うん、
でインスタ買収じゃんっていう、うん、もう本当にZOZO だって、まあ、一休だって買収させてもらったし、楽天もじゃあ銀行、証券、トラベル、カード、すべて買収です。私自身はやっぱり楽天とヤフーで学んだことは繰り返しになるけど、買収を上手に使うとやっぱり会社って伸ばせるよねと。ソフトバンク、アーム買収しました。ソフトバンクという通信キャリアも買収ですよね。
うん、
やっぱりこう上場してある程度のポーション大きくなると、やっぱりでっかい会社買えるようになるわけですよね、
うんうん、
でこれを使わない手はないし、グローバルでどこ見たって、まあなんかこう買収ですよね、
うん、
でそれはやっぱり日本の経営者はまだまだ取り組みが甘いんじゃないかなと。非常に買ってる会社も小粒ですし。
そうですね、うん、
うん、これはもったいないというか、なんか右手を封じて、スポーツやってますみたいな感じは、
うん、
ね、しますよね。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。あとは、最後ら辺に近づいてきてるんですけど、まあ、小沢さんが今後何をやられるかって、まあ、注目してる人も多いとは思うんですけど、まあ、小沢さんの中でも今、ね、久しぶりに自由な状態でいろいろ考えられてるのかなとは思うんですけど、まあ、今後のなんかスタートアップとの関わり方とか、こういう、まあ、Facebook かなんかでは、スタートアップのイベントとかも、久しぶりに行ってみたいと思ってますみたいなコメントとか見たんですけど、どんな感じに関わっていこうかなって感じですか。
まあ、これまでやっぱり大企業で、 でっかい会社の成長をこうするためにすごい力を使って、まあ、すごい、しかも100%そこに時間と労力使ってきたんだけど、まあ、せっかくこういうタイミングで辞めたんで、まあ、スタートアップにその力はもう一回使い直したいなと思って、それもまあ自分でこう今からやるっていう手もまあもちろんあるんですけど、それも やらないとも言わないんですけど、で今、相当数会ってて、スタートアップの経営者に。めちゃめちゃおもろいし、めちゃめちゃ元気なんで、まあ、彼ら彼女たちが成功するために、私の経験が生きるんだったら、もしくはお金が生きるんだったらっていう気持ちは、すごく強くあるのと、まあなんかこう、感動を得たいっていう気持ちがすごくあって、やっぱ投資ってやっぱり私は過去を見て結構こう感動するんで、その A 社がうまくいった瞬間だとかサービスがうまくいった瞬間とか、まあ、そういう意味でも投資したり支援したりっていうのはこれまでの何十倍何百倍って積極的にやっていこうかなっていう気持ちではありますね。
足元ももう結構進んでるんですか、実際エンジェル投資みたいな活動自体は。
エンジェル投資も実行してますし、これまでヤフーの社長やってたら全領域できなかったんで、コンフリクトがあるって言って、ダメだったし、できなかったんで、悔しかったんですけど、まあ、辞めてすぐ、何日か後には やったのかな。まだ公表できないっていうことなんで、あれですけど、やったり、まあ、人からお金預かってファンドっていう形も考えてるんで、
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。
はい、で、それも、買収をね、こう、世の中に普及させていきたいんで、まあ、やっぱり買ったり売ったりっていう両方しっかりできるような機能っていうのも持ちたいかなって
なるほ
思
ど。
ったりしてます。
なんかちょっといろいろヒントを出して、今後の活動についてヒントを出していただいてありがとうございます。小沢さんになんかそういうまあそんなに小沢さんはもう引く手あまただと思うんですけど、なんか小沢さんとちゃんとそういう話、まあ投資してくださいも含めて、話したい場合っていうのは、どうやって連絡すればいいんですか？
なんかね、たどり着いてきますね。
あ、じゃあ人づてでたどり着いてくれってことですね。リスナーへのメッ
でも
セージ。
ありますし、まあ、ちょっと僕も時間と、こう、オフィスとかが、その建物も売っちゃってあるわけじゃないんで、さっきまで、自宅に、そのスタートアップの CEO と COO が来てたっていう。
あ、そうなんですね。
はい。やっぱり、そういうのは、今日だけで3件あってるのかな、僕。
じゃあめちゃくちゃなペースですね。累計でいくと。
そうですね。なんとかこう、たどり着いてきたり。なんかデリーのそれこそ堀江さんとは、堀江さんがそういう場を作るよとか言って、オープンに募集したりしてて、じゃあ堀江さんと僕で相談乗ろうと
ああ、見ました、見ました。
か。はい、そういうのやったりもしてるんで、そういう機会見つけてくださるといいのかもしれないですね。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ今日は、50分ぐらいですかね。小沢さんの、めちゃくちゃ面白い話を聞けたかなと思ってます。小沢さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。皆さん頑張ってください。小島さんもありがとうございます。
あ